惣菜。この番組はなくてもいいけどあると嬉しいをコンセプトに、九州に暮らす夫ナッチと
妻もちこの
昼食時の雑談をお届けするポッドキャスト番組ですが
多いな
今運転中ですね。
ですね、
うん、子供を連れて初キャンプに行ってきて、その帰り道ですね、
はい、まあ早くも子供は沈没おやすみなさいという感じですね。
はい、まあ無理もないよね、あの
詰め込みすぎだもんね、ちょっといろいろね、
キャンプして起きてから遊んで温泉入ってからの帰り道だからね。
そうだね、いやこれはもう気持ちよく寝ましょうという感じですね
そうで、あれですよ、ちょっとね今日僕話したいことがあって。
そう、何ですか、話したいことがあると聞きましたけど
あの禁酒してたんですけど、
うんうん、何回かね話してたね。
うん、いやちょっとね飲んだんですよ昨日の夜。
そう、
ビールを1本
飲んでましたね、
うん、
テントの中でね。
そうそうそう、
久しぶりに、
うん、
ビール1本買ってこうみたいなことを言って、あれって思いましたけど、あ、うん、まあでもゆる禁酒の話したし、そうそう、ここでゆるっとするんだなという感じだったけど、
うん、
でも話したいってことは何かあるの？
なんかね、いやまあそんなにすごいことはないんだけど、
うん、
意外と、あ、禁酒破っちまったなーっていう残念感は、うん、とか喪失感の類は全くなくて、
ほうほうほう、
うん、なんかこう平坦な気持ちなのですよ
平坦な気持ちと
平坦なの、別に何にも起こんなかったなっていう、
うーん、ね、ああもっと後悔すると思ったの。
後悔というか、
うん、
なんだろうな、あの例えば、
うん、
いや久しぶりに飲んだらやっぱうまいわみたいなのもなかったし、
あああ、もう嫌いになったとかもないの逆に。
そうそうそう、それもない美味しくないとも思わなかったし、
うん、
めっちゃうまいとも思わなかったし、
ああ、じゃあ普通に飲んでた時と同じ感覚で
そうそうそうそう
飲めてしまったという。
うん、
え、禁酒どんくらい続いてたんだっけ。
ね、多分ほぼちょうど100日ぐらい。
おー、なんかキリのいい。
うん、で、なんだろうな、その飲もうと思った理由も、
うん、
別にこうなんだろう、あ、これはもう飲みたい、我慢できないみたいな感じでもなくて。
そうだったね。
そう、なんか
この辺で飲んどくかぐらいのテンションだったよね傍から見ていた感じとしては、
せっかく外で肉焼いて食うしビール飲んどくかみたいな、
泊まりだしね、普段運転する身としてはってことでしょ、うん、
どのぐらいで飲んだからなのかな、なんか何にも波が起こらなかったのは。
ああ、じゃ あそっか、夏の暑い盛りに一仕事終わってから、うん、ずっと禁酒してたところでビールをプシュッと開けて飲んだら、なんかうめえみたいな感じになったかな、
かもしれないけどねまあわかんないよね。あ、でもね、一個なんか心境の変化があるとしたら、
うん、
今後ちょっと飲むハードルは格段に下がったと思う。
あー、はあはあはあはあ、うん、うん、
まあ一回飲んだし別にいいやみたいな、
うんうん
うん、だね。だから今後も多分家族で外泊するとかいう時はちょっと飲んだりするんじゃないかな、
うんうん、
まあ感じだね、うん、
なるほどね、
うん、あとね、禁酒の回でも話したけど、
はい、
アトピーへの影響、
はいはいはい、言ってたね、
うん、まあね、やっぱちょっとあったね、ちょっとあったけど、でもそれがね、うん、温泉で体が温まったからなのか
なるほど
そう、
ちょっとね
お酒飲んだからなのか、
変化したものが多い、
あと寝袋の素材のせいなのかとか、
はいはい、睡眠不足
ありすぎて、
いや睡眠環境も変化したし、
ね、そうそうそう、だからね、わかんない
まあね、
分かんないけど、まああるんじゃないかなと思ってるというか、うん、
そりゃあ一つには絶対あるでしょうね、
うん、っていうことを報告したかったんですよ
皆様に
そうそう、 チコさん的にはどうだった？なんかちょっと言った気もするけど、なんかあれ禁酒はみたいなのってあった？
いやだからあなんだろう、このその前今の心境の話とかは聞いてなかったから、うん、なんかカインビール買っていいっすかみたいなビール1本買っていいっすかみたいな感じをさ、うん、あのキャンプの準備段階の話キラッと出てたから、
うん、
あそこあそっかゆる近所の話したしゆるにしていくんだなぐらいの感じだった、
はいはいはい、
なんかこうストイックにやりすぎずに、うん、やるスタンスをここらで打ち出していくことにしたのかみたいな。
ああ、なるほどね、
うん、
だから本当にゆるなんだなっていうのが分かったみたいな感じ。
うんうん、なんそうそうそう、なんか話だけで言ってたけど、
うん、
あそのスタイルでやっていくんだなって思ったぐらい。
はいはいはい、う
ん、別にそんな強い衝撃とかはない。
うんうん、あよかった。
むしろなんか、
うん、
個人的にはそういう、私もなんか別にもともと夜禁酒してないけど、
うん、
飲んでる頻度としてはナッチさんの夜禁酒ぐらいだとかだがデフォルトだからさ、
うん、
なんだろう、そういうイベントがある時にとか友達と会う時に楽しい時に飲むとか、
うん、
そういうなんか何かあるから飲むみたいな飲み方だからさ、
うん、
今はだからいいんじゃないっていう感じ。
はいはい、
なんていうか、
はい、フラットにね、
うん、どっちでもいいし気分によって変えていいんじゃないっていうスタンスなので、
はいはい、
なんかこうキャンプだから飲むみたいなのは個人的にはいいじゃんみたいな感じかな。
うん、よかった。こんな感じかな。
ところで今回キャンプ初キャンプでしたけど、
うん、
どうでした？どうでしたってざっくりだけど、何が一番印象に残ってる？
印象に残ってるのは、
まあ、準備から、
うん、
帰りまで全部でいいけど、
そうね、いろいろあるけど、バーベキューコンロにフライパン置いて焼きそば食ったのが
ハイライト。
ハイライトというか
バーベキューセットはね、あ今回泊まったのは我々初心者なので、初心者は初心者らしくなんかいろいろレンタルできるオートキャンプ場に行ったんだよね、
うん、
そうそう、それでバーベキューコンロもあれは有料レンタル品にあって借りて、焼き網はついてるっていうのは知ってたけど鉄板はないっていうのも事前情報で知ってはいたけれど、
うん、
鉄板を買おうかどうか迷ったんだよね。
そう
迷った挙句に鉄板あったら便利だけど、もうなんかこう自分たちがこれからキャンプ何回もしたいって思えるかどうかすらその時点では分かってなかったから、
ね、
もうちょっとあじゃあ何回もキャンプするねってなったら買えばいいかみたいな気持ちになって、
うん、
フライパン持ってけばよくねみたいな感じだったんだよね。
そう
鉄のフライパンが家にあって、だから今回はフライパンを持ってって焼き網の上にフライパン置いたね。
置いた
普通に炒められたね、しかも ね焼きそば。
そうある程度バーベキュー終わってで残った炭をかき集めてちょっと火力を集め
て、ね、調整してくれたね、
その上でやった感じだったけど、
うん、
十分いけたね。
いけたね、
うん、
できた。びっくりした。確かにあの絵はなかなか見たことなかった。
そうね。
面白かった。
うん。
バーベキューのよくある写真ではない姿になってたね、最後まで。
そうだね。
普通網にいて肉とか魚、魚じゃないか、肉とか野菜とかが乗ってて、私たちも前半は真っ当に肉とか野菜とかを焼いてたんですけど。
うん、
後半の締めの焼きそばに関してはもうフライパンをドンとね、
うん、
せました。
そうです。あとあれね、炭の中で焼き芋もしましたね。
あ、そうだね、うん、焼き芋あれ結構正解だったね。
そうだね、
子供が焼き芋食べたいっていうのでさつまいも、
うん、
でアルミホイルにくるんだのを薪の間に入れたって感じだったっけ。
あの炭ね。
あ、そうかそうか、炭の間に
バーベキューコンロの中に放り込んどいた、
入れて、ちょっと盲点としては、うん、接してるとめっちゃ皮の部分焦げるっていう。
そうだねだからちょっと火が落ち着いた頃に、うん、少し離れたところに置いて長時間とかやると、
そうだね、
美味しいんやろうな。
ね、高温だとそこだけちょっと局所的に焦げるってことが、うん、でも美味しかったね、あれね。
美味しかったね。
確かに焼き芋は正解だった、
うん、でもなんかこういうさ、
うん、
バーベキュー、普通のバーベキューではなくてこんなことをやりましたっていうのを、
うん、
初心者が危機として話してるのがさ、
うん、
なんかこう胃の中の皮図感があるんだろうなって、
はいはいはい、あるでしょうね、そりゃ。
ちょっと今ね半分恥ずかしくなりながら喋ってる。
あ、本当いやもうそこはしょうがないでしょうっていう初心者の
あ、もちろんもちろん、
だって初心者なものですよ。
それはあるんだけどさ
いいじゃないか、
わきまえておりますみたいなことをちょっと示したかった今
ああ
上級者の方々に
言ったよ言ったよ、誰だって最初は初心者なんだから
だってね、
うん、
温かくね、あ、それならこうするといいよみたいな情報が欲しいですね。
いや優しく ね。でもなんかこうちょっと最低限のさ、うん、寝袋とか買いにアウトドアショップにさ、
うんうん、
行ってさ、うん、何にもわからないからさ、初心者ですって言ってさ、スタッフさん、
はいはい、
お店のスタッフさんに質問したけど、
うん、
そのお兄さんは全然バカにしないで説明してくれて、
ね、うん、
この人いい人って思った、
うん、
なんか
あとなんかその勝手に持ってるキャンパー先入観なんですけど、
うん、
あの夫婦で行って、
うん、
キャンプ用品選んでんのに、
うん、
夫にしか話さないみたいな、
はいはいはい、
そういうごめん完全にこれは僕のステレオタイプなのかもしれないけど、はいはい、そういう人いそうだなっていう。
いやいや実際いると思うよ
でも そんなことも全くなくね、
うん、
なんなら子供にまでちゃんと話してくれて。
そうだ ね、まあ、あれだね。でも私が話しかけたからっていうのも多分あると思う。あれに関しては、
まあ、うん、そうかも。
そう、でもとにかくいいお兄さんだった、
うん、
でもなんかそういう初めての趣味にさ、
うん、
入るときに、
うん、
そういう本当ちょっとしたそういうショップの店員さんとかの対応とか、
うんうん、
そういうのでその趣味っていうかその世界の印象ってさ、
うん、
特に初心者の場合結構大きく決まる感じがする。
そうだね、
なんか登山とかアウトドアもそうだし、全然違う私の知らない、
うんうん、
わかんないサーフィンとかさ、なんかそういう初めの一歩を踏み出そうとした時に、
うん、
たまたま接した店員さんとか、
うん、
なんか周りの人たちが、
うん、
どういう対応をしてもらったかってさ、
うんうんうん、
多分すごいその趣味が好きになるかどうかに結構影響しそうな気がする、
うん、
ね、
今パッと思いついたやつだけど、
うん、
大学の軽音部に入ったりしてさ、
架
空の話ね、
はいはい、うん、
入った時に、新入部員が先輩に、
うん、
ちょっとギター選び手伝ってくださいよみたいなこと言って、
はいはいはい、
で先輩と一緒にお店に行って、
うん、
例えば先輩がさ、10万以下のやつはギターじゃないからみたいなことを言ったらさ、
うん、
そこで興味失せちゃうかもしれない、
うん、そうだよね。
あのそれは、まあ、ある程度正しい、
うんうん、
かもしれないけど、
うんうん、
でも、まだ大して尊敬もされてないお前がまだ言うなみたいな
それはそれですごいすごいね
いやでもさ、そのショップの店員さんもそういう関係なわけじゃん。
はいはいはい、
初対面、ほぼ初対面みたいな、
うんうん、ね、
そういう人がどのように接してくれるかっていうのはやっぱ大事だよね。
そうだね、またその人間関係が完全な信頼関係が前提になっていればまたちょっと捉え方は確かに変わるけどね。
うん、
まあ、だから何が言いたかったかというと、
うん、
なんかこうキャンプとかアウトドアに対してもともと私そういうの興味というか好きなタイプではあったけどさ、そのファミリーキャンプっていうのはもちろん初めてだったんだけど、
うん、
なんかこうバックパッカーとかもしていた身としてはそういうの好きなんですけども、なんか何そのファミリーキャンプ でまたこのそういうところに新しく入ろうっていう時にそのいい店員さんにいい対応してもらって、あ、キャンプの世界楽しい、やっぱり楽しい、素敵みたいな、
はいはいはい、
ま、何こう前向きに、
うん、
またもっとキャンプしちゃうぞじゃないけどさもっとキャンプ用品も買いたくなるし、
そうね、
またやりたいなって、
うん、
今回はフライパンで焼きそば焼きましたけどでもさ、ああいうのもやるとさ、もっとこうした方、一回やるともっとこうしたらいいとかさ、うん、ここはこうしたら荷物が軽くなったり、装備的にこうしたらもっといいなみたいのが見えてくるとさ、
うん、
ますます楽しくなるじゃん。
そうなんだよね、あの
やりたくなったよね。
実力をかきたてる危険な沼なんだなっていうことも、
まあ、それはな、趣味は割と何事もそうだよ。
ああ、そうそうそう、だけど一回キャンプしてみてさ、
うん、
あの行く前は、うん、キャンプ用品のショップに並んでるいろんなものがさ、
はいはい、
なぜこんなに値段が高いのかとか、これをどこで使うんだとか、
はいはいはい、なぜこの形なのかとかもあるよね。
そう、うんうん、だけど一回行くとさ、なんか分かる
な、なるほどみたいな、
あ、便利欲しいってなるね
それで言うと私たちアウトドアショップにキャンプに事前に2回行ったんだけど、
うん、
1回目には欲しくなかったものが当日の朝までの準備でこれ欲しいねってなって買いに行ったのがあったよね。
そうね、そうね、
なんだっけあれ、
あの名前わかんないけど、あのガスボンベ刺して火がつくコンロ、
そうそう、
バーナーみたいなやつ、
そうそう、よくねキャンプの絵ではさ、
そうそうそう、
上にちっちゃいこうちっちゃい鍋みたいなのとかをさ、
うん、
乗せて、うん、一人キャンプの人とかがね、バーナーでさやってる、あのバーナーの部分を最初見た時は、いや、いらないでしょみたいな、
うん、
取りいらないでしょっていうか今回はいいよねみたいな、
家からカセットコンロ持ってくか
カセットコンロ持ってくかみたいなことを言ってたけど、
うん、
実際に寝袋とか準備を始めて荷物がだんだん増えてくるにつれてここにあの家庭用のカセットコンロも持ってくのかで、そのもうその時点でなんかキャンプ用品に並んでいたあのバーナーの意義を感じたよね、あのコンパクトさとさ、
そうそう、もう畳んだらほんとちっちゃいよね、
薄いよね、
ゲームボーイぐらいなんじゃないもっとちっちゃいかもしれない、
ゲームボーイ
ってスイッチよりちっちゃい、
いやだからキャンプ用品の携帯性のね、なんか機能美じゃないけど、
うん、
なんか一時テーブルとかもこうやってこう畳んだらなんか無駄をできる限りなくして運びやすい形に収納されるみたいな美しさみたいなとかもさ、
うん、
いやなんか好きな人が好きなのが分かるよみたいな感じするよね、
うん、ね、そうなのよ、いやこのね、この物欲はきっと終わんないからね、
もう終わんないって、もうすごい中級者ぐらいの発言してるけど大丈夫
自意識が働かなくなってる、
入り口の入り口だけど大丈夫
テントも持ってねえの、
そうそうそうテントもあの日よけのね公園で張るテントはあるけど、
あのイオンで買ったやつね、
そうそうそう泊まる用のテントはまだ持ってない、
うん、
いやでもなん普通にこう何回かやりたいなって思ったからね、うん、テントもそのうち、
そうね、
沼の入り口に立ちたい
ですね、そうだね、しまいには車買うぞって思ってるからな今
キャンピングカーってこと？
いやいや、じゃなくてキャンプ用品が入る車。
ああ、なるほどなるほど、そういうことか、
うん、いやー危ない、
危ないですか、
危ないですね、
だいぶ中級者発言でしたけど大丈夫でしょうかねこれ
まず趣味って大体そういうもんだから、
うわうわうわうわ、なんかすごい私が批判された気分になってますけどいいです、
まあでもね、とりあえず楽しかったですよっていう話ですね、ね、今回の話で、ね、
楽しかったね、
うん、
なんかファインプレーとしては初心者の初心者の初心者のファインプレーとしてはさ、うん、手袋を買って持って行ったってファインプレーじゃなかった？
ああ、そうかも、
だって5月の頭だから、
うん、
なんか毛布は借りられ、毛布は1人1枚あるっていうのが前提情報としてあってさ、
うん、
何も考えなかったらそれで望んでたかもしれないけど、ちゃんと寝袋を買ってったってのは最低限のファインプレーでしたね、
うん、
すごかったもんね、結構ね、
先輩キャンパーの皆さんは忘れてるかもしれないけど、これが初心者の感覚ですからね。
そうだよね。
そこそこ山の上にあるキャンプ場に5月の初旬に行って毛布1枚で足りるかもしれないって思っちゃう。
思わなかったよ私は。
あ、本当？
うん、凍えた経験があるから、
ね、あ、そうかそうか。
大丈夫、寝具はね、毛布1枚は無謀だとは思っていたけど、うんうん、
でもあのキャンプショップでさ、うん、あの寝袋って型番に、温度が書いてあるんです。
あ、そうそうそう
そう、そう外気温で型番に書いてる数字が変わるので、うん、だから2度とか5度とか、あと別のお店で見たら10度とか15度とかあったんだけど、
あ、最低の外気温がね、
そうそうそうそう、うん、5月、いや予報も晴れだし外の気温どんぐらいなんだろうなって思いながら聞いてたら
10度、予報ではね、
うん、
一応普通のところは10度だったの、その山の上じゃなかったと思うけど、
はいはいはい、
天気予報のね、うん、表示では、
うん、だからそのお兄さんに聞いてた時にさ、うん、どれをこの時期ならおすすめするのかなと思って聞いてて、2度とか5度とかかなと思ったら、
そうそうそうそう、
まあ0度ぐらいですかねって言われて、
そうそうそうそう、
マジでって思って、危ねえ。
そう、なんか2度とか多分聞かなかったら2度とか5度でいいんじゃないみたいなこと多分選んじゃってたよね。
そうそうそう、絶対そう。
そう、でも実際0度のやつでも結構寒かった。
ちょっと寒かったよね。
そう、毛布があっても私は寒かったんだよ、
うん、
だからすごい着込んだ上に寝袋プラス毛布で寝て、うんね、ようやくそれでも寒くて起きたんですけど、
うんうんうん、
っていうくらいだったから、0度対応でもそうだったから、
そうそう、
本当に聞いてよかったよね。
なんならそれ聞いた後でも、
うん、
あの 2-in-1 のちょっと安い2度のやつと真面目に検討してたからね。
そうだね。
いや本当に0度にしといてよかったよ。
よかったよかった、
うん、今回店員さんに聞いたけど、
うん、
こう経験者と一緒にショップに行くとかもやってみたいよね。
ああ、そうだね、
うん、遠慮なく相手の時間を拘束することを遠慮なくいろいろ聞けるみたいな。
うん、でもね、なんかね、それに近いことをやったことはあるんだけど、
うん、
なんかなんだろう、こう相手の好きな思い入れのあるブランドに偏りがちっていうところもあるからね。なんかショップ店員さん、私がさ、その、
う
ん、最後に寝袋の話が終わった時に、うん、各ブランド、初心者なので各ブランドのなんか特徴みたいな、この製品が強いみたいなのがあったら簡単に教えてもらえますかって聞いてさ、
うん、
手短にさ、これはこういうところ、ここのブランドでこういうのが強くてみたいな話した後にさ、
うん、
すごい予約力って思わず言っちゃったんだけど、
はいはいはい、
それは多分そのなんかキャンプ好きの人の思い入れのあるなんか一つのブランドについてすごい愛を持って語るっていうのとは違う、やっぱショップ店員さんならではの中立的な、これはここのこういうのが良くて、逆にこれはこう違うブランドのここはこういうのが良くてっていうのはね、やっぱあの中立的なショップ店員さんの話はすごい勉強になるっていうのはあった。
なるほどね、
うん、
そこは確かにいいね。
そう、製品によってやっぱり、
うん、
なんか違いがあったり、あの強いブランドが違ったりもするじゃん、
うんうんうん、
まあ別に好みは好みでさ、それはもう個人としては全然いいと思うんだけど、
うん、
アドバイスをもらうっていう時はなんかまた違った視点もあるといいなとは思った。確かに、
そうね、
うん
うん、
まあ面白いとは思うよ、
うん、
あの楽しいっていう意味ではすごいやってみたいけど、
はいはい、
初心者向けじゃないアドバイスをくれそうだなって思った、そのクロートさんと一緒に行くとさ。
なるほどね。
そう。そんな感じでまだまだ緑は山深い道を走ってますけれども、
うん、
そんなところですかね。
そうっすね。
まずゆる禁酒の心情を話したいというなんかところから始まった突然のドライブ番外編でしたけど、
こんなとこですかね。
うん、今後はもっと頻繁に行きたいね。
そうね、暖かくなるしね、また。
そうそう、
うん、
ましょう。せっかく寝袋も買ったわけだし、ね、
そうね、うん、ゼロ度でいけるうちに。
そうだね、春とか秋も対応できるっていうところでいいんじゃないですかね、うん、はい
はい、じゃあ、まあ、ここで終わりましょうか。
はーい、
はーい、
今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。